それからただ種子だけを残して死んでいく、それが円周を完結することになる。鳥を見よ、それが卵から帰ってその生涯を送り、やがて将来の鳥の種子である卵を残して死んでいく姿を。獣もそうだし人間もそうだということですね。それは種子から始まって種子に終わるという、全てがそうだっていう、この自然界を見てね、その一つの法則性です。種子から始まって種子に終わっているわけです。さあ、そしてこれですよ、このことを、次の言葉、この推理の過程を現象に適用してっていう、この推理の過程を現象に適用する、この言葉いい言葉ですよ。自然界の法則はその通りであるならば、自分自身の日常の生活にその法則性を当てはめてみたら、それはどういう結果、答えが出るのかっていう、これが知性ある人間の取れる行為なんですね。これが素晴らしいところです。我々は第一に、あらゆる事物が始めと終わりにおいてほとんど類似していることを発見する。種子が種子で終わるんだから、始めと終わりは同じである。まあ、ここにほとんどということがあります。これは進化ということにおいてね、匂わせている言葉で、少しずつ変化はしていくんです。でも種子から始まって種子に終わるのは間違いない。ただ初めの種子とその種子は、次の種子においては少し変化がある。それは、情報ですね。そのインプットされた情報において、まあ、進化のというのがちょっとあるから、だから海の生物が今陸に上がって、陸の生物はまた空を飛んだりもしている。全ては海から来たということになってますから。しかしここではもうはっきり言って、種子から始まって種子に終わるわけですから、始めと終わりは同じだっていうことをしっかりとこう考えていいと思いますね。始めと終わりは同じなんですよ。この結論からでも大変なことになりますね。という大変なことというんじゃなしに、本当に安心できるんです。終わらないっていう、そして始めは終わりと同じということは、終わりは始めに変えるんですよ、この循環の方ね。それが次にあります。我々はそれから何を学び取るかっていう、この始めと終わりは同じだっていうところから、そこに表された状態、すなわち粗雑な状態は結果であり、より微妙な状態が原因であるという。それは種子が原因で樹木は結果なんですね。種子が原因で大根は結果なんです。しかし大根は花を咲かせて実を結んでまた種子に変えるわけで、そういう全体の状態を見て言えるのは、初めはその原因は微妙な状態であったって。種子はそうですよね。情報だけですから、あの中に書かれてあるのは、それにおいて自然界でこう現れてるわけですね。数千年も前に一切の哲学の偉大な父であるカピラによって、破壊とはその原因に変えていくことを意味すると論証されている。もし人間が死ぬるなら、その人間に肉体を与えているところの元素に変えていくだろう。もしこの地球が死ぬなら、それに形式を与えている元素に還元されるであろう。これがいわゆる破壊であって、原因に復帰することなんですね。破壊とは原因に変えることだっていう。だから我々は結果が原因と同じであって違わないことを学ぶ。 結果は原因と同じであって違わないことを学ぶ。別の形式になっただけだって。この意味は種子と樹木は同じだって言うんです。だって樹木はまた種子を結びますから。そうすると原因と結果、私はこういう詩読みながら私も勉強できてるんですね。この、これを何回も読みましたけど、今ここに一つ学びができました。それは、原因と結果が同じだっていうのは、これは一つは因果必然の法といって因果関係ですね。この世界は原因と結果の因果関係にあるというこの法則は間違いないし、確かめることもできますから。そして一番大きな法則なんです。この中に最初に申し上げた今あるのは過去の結果としてあるわけで、カルマというのは過去の原因において今結果を表しています。ということは過去の原因は全部自分が作り上げたものであって、そして今の結果も結果はそれに基づいて現れているわけです。で、この因果の関係において自業自得という言葉があります。自分の作ったカルマは結果として現れるから、自分が作ったカルマにおいた結果ですから、今の状態がいい悪いは全部自分の行為の結果なんですね。ですからそれを他に転嫁することはできない。全部自分の行為の結果ですから。このように因果必然の法というのがあります。もう一つ、全体的に見てですよ、全体的に見る目が持てたら、種子から始まって種子に終わりますから、原因と結果は同じだって言える。これが因果一如って言ってね、因果一如の方、白隠禅師が因果一如の門開けって言った。因果一如の門を開けっていうことはどういうことかって言ったら、始めと終わりは同じだから、途中において惑わないんです。迷うことがなくなる。そうするとどういうことになるかっていうと、安らか、自由。ところが途中の景色だけを見てしまうと、そこは安らかではない、自由ではない。全体から見ると安らか自由なんです。そして自分が全体に溶け込んだ時を無我性と言います。その無我性の段階は全体に溶け込むから因果一如が分かるんです。私がの世界だと因果必然の世界で、自業自得の中にの渦の中に巻き込まれます。さあ全体を見ることができるか、今の目の前の部分的なことしか見えないか、ここにおいて人間性は大いに変わります。もし人間が死ぬなら、その人間に肉体を与えているところの元素に帰っていくだろう。もしこの地球が死ぬなら、それに形式を与えている元素に還元されるであろう。これがいわゆる破壊であって、原因に復帰することだ。だから我々は結果が原因と同じであって違わないことを学ぶ。別の形式になっただけだ。次に我々は植物とか獣とか人間とか特殊な形式は生じたり滅したりして、無限に繰り返されつつあるということを学ぶ。無限に繰り返されてます、消滅。今消滅っていう言葉で思い出したのが、ブッダのお経の言葉の中に、諸行は無常なり、これ消滅の方なりっていう。そして消滅滅し病んで弱滅をもって楽となすっていうことは、一切はこれ消滅であって無常なんですね。 消滅の方なり。ところが消滅メシアンデ、弱滅をもって楽となす。消滅メシアンデというところがあるんですよね。さあその消滅メシアムというのが今言う全体が見れた時なんです。消滅をもって一つの働きと分かった人、消滅を共に飲み込める人。普通はね、生と滅であったら生を取って滅を捨てます。生が好きで滅は嫌いなんです。生が得で滅が損なんです。こういうふうに生と滅という言葉で今例えてますけども、全部一方取って一方捨てようとする、これは全体ではないんです。この時は因果必然の方を受けねばなりません。消滅滅死安で弱滅をもって楽となす。この言葉ちょっと頭に入れていただいて、その次、水滴は山々を流れ下に、下って海に入る。海ね、天蒸気を冷やして梅雨となって地に降りる。大地はそれを受けて万物を育み、大地は大河を生んで元海に帰る。一切の生命はそうである。創造におけるあらゆるものはこの形式で働いていく。あたかも人間の体において息を吸い込んだり吐き出したりしているようなものだ。完全として全体としてつかまれた宇宙もその再一性という点から見て同じ法則が適用されなければならない。太陽、月、星、地球、体と精神、そしてこの宇宙におけるすべてのものはその微妙な原因に帰らなければならず、消えて伏せて、いわば滅ぼされてしまうほかない。しかし彼らは諸々の原因の中で微妙な形式となって生きるであろう。この微妙な形式、これが種子なんですね。また種子を決してその本体は消えるんではないということ。今言うこの問題が本当に納得できたら、人は亡くなった後どうなるかっていうのはここに説かれてあるんです。ここに輪廻転生の思想があるんですね。ですからこれは非常に科学的なんです。我々が輪廻転生、亡くなったらおしまい、あるいは亡くなったら生まれ変わってっていう、このどっちかを取りますが、実際は亡くなったら変わっていくんであって滅するんではないということですね。これが輪廻転生で、種子と樹木の関係においてそれがはっきりと、証明されます。そしてもう一つ学ぶべき事実がある。ここがね、太極拳のも大事なとこなんです。生と滅、これはね、開と合なんですね。開くと閉じる、開と合。そして合からまた開が始まるでしょ。そして開からまた合が始まるという、この円運動ですからね。開と合、呼吸も吸うと吐くですから、開と合。ところがこの、哲学はですね、もう一つ学ぶべき事実があるというんです。種子は樹木から生ずる。だが直ちに樹木になるのではない。ある一定の無活動の期間がある。あるいは非常に微妙な目で見えない活動の期間がある。これが実は太極の起承なんです。そして天地自然界の中のそのものを見てもそうですね。種子はある時期、時間、土の中で働かなければならぬ。それはバラバラに砕けて、いわば退化、内岩するが、その退化の状態から再生が現れる。この宇宙の全体も最初一定期間目に見えない極微の形式で働かなければならぬ。それは混沌と呼ばれ、混沌から新しい創造が始まる。 この混沌、この混沌が実は対極の気象なんです。今言ってるのは樹木と種子の関係で、樹木は種子から生まれて、そして樹木はまた種子をに変える、そしてすぐに種子はまた樹木になるんじゃないんです。その種子から樹木になるためにある一定期間土の中でその状態は保たれるんですね。そして時期が来た時にその種子は砕けるんです。破壊される。ところが破壊というのは同時に芽が吹き出す、誕生と同時なんです。こういうふうに、もう一つのところを置いている、ここがね、座禅においても非常に大事なところなんです。息を吸って吐くでしょ、この二つともう一つある。それは何かって言ったら、吐いて次に息を吸う間なんです。種子から樹木となって種子となって、そしてその種子が次に樹木となる芽を吹き出すまでの間、一定期間の期間があるという。息を吐いた後に吸って、そして吐いて次に吸う間に一定期間がある。これはあの物を投げて落ちる時に一回静止しなければならないっていうところ、これを考えてみたらいいと思います。すなわち種子でもない樹木でもないという世界がある、すなわち吸うでもない吐くでもないという世界がある。さあここをね、中道と言います。でブッダ釈尊はこの中道を悟った人なんです。で座禅における呼吸、中元出息と言います。太極拳において解と合、そして合がすなわち即解になるんではないんですね。一定期間置くという、ここがファンソンといっていつも私が言うところ、そのファンソンのところが実は対極の基礎、すなわち解と合と両方ともない世界なんです。解合ない世界。さあここのところはじっくり味わう、これが太極拳の一番大きな目的です。対極空となし混然とした世界、混然一体ですね。ですから太極拳もまさにここを学び取るところ、ことが大事なんですね。この無活動の期間、ここのところ、この無活動の期間、この言葉はやっぱりじっくりと自分自身が探求せねばならん言葉ですから覚えておいてください。これがここに書かれてあるのは混沌という、混沌の意味は解でもない合でもない、生きているのでもない死んでいるのでもないっていう両極が滅したところ、すなわち無と無が共に滅したところなんです。それは統一のイコールゼロなんですね。このこういうところからインド人はゼロを発見していくんですが、で中国においても陰陽理論において、陰と陽の前は何かって言ったら対極を置くんです。この無活動の期間、混沌、対極、中道、いろんな名前で呼ばれますが、一つ大事に工夫してみてください。今日はこの辺にしておきます。